明日から、明日からまた生きるぞ。
武藤立ち上がれ、シャイニングだぞ。
インターネットでお世話になってます、国斉藤です。はい、ということでいいオープニングでしょ。船木正勝熱は高まるばかりですよ。はい、ということで今日も行ってみましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャスト、ソーファーです。第293試合目はノア9.26 後楽園のことをいきたいと思います。 N1 のレビュー会になります。はい、N1 ビクトリー2021ですね、各リーグ、各ブロックですね、最終公式戦が、9.26 後楽園で行われました。全8試合非常に白熱した試合、めちゃめちゃ面白い試合でした。ということで観客は713人札止めということで、ね、素晴らしい、はい、びっちり入ってたし、すごくいい雰囲気で試合が興行が進んでいましたよ。ということで全試合レビュー行ってみよう。まずは第1試合、D ブロック公式戦、こちらは、両者ブロック敗退が決定している2人になります。正木民也対斉藤明俊、こちらは7分58秒斉藤スープレックスで正木民也が勝利をしました。正木為は最後の最後で意地を見せたという感じですね。ただまあ試合の方はですね、両者大技は出るもののですね、そこまでこうドカーンといかず、まあ変な話、いつもの斉藤明俊と正木為の試合だったなという感じです。斉藤明俊は船木戦かなとかでも場外でね腕攻めとかをしたりしたんですけど、その向こう側がちょっとあんまり見えないというか、腕決めもないしね、まあ本当腕痛めて最後は自分のフィニッシュ持っていくんだけど、なんかその自分のフィニッシュ持っていくのにあんまりなんかこうフックしてねえなみたいないう感じ。はい、それから正木為はもう看護家為も出ずという感じで、まあ正直ですね、藤田和幸が、斉藤明俊に看護家為ネックロック気味の技で勝っちゃったのでね、足が通ってないから完全な看護家為じゃないですけど、ほぼ似たような形、逆に言ったら藤田が、正木為にあの技をかけられてなんか目覚めたところあるのかななんて思ったりしたので、まあそういうかぶりね、既視感をちょっとなくしたのかなと思ったりしたりしたりして、はい、いう感じで最後は斉藤スープレックスで勝ちました。試合後は藤田にも藤田にも仕返しして回るからなともうこの人一応ねノア正規軍にいるんですけどね、仕返しして回るいいもんのセリフじゃありませんはい、ということで、第1試合はそんな感じで終わりました。次第2試合、こちらも両者敗退が決定しております。悲しい、なんと杉浦隆史 VS 曽谷学でした。こちら10分19秒、フロントネックロックで杉浦隆史が勝利をしました。曽谷ですね、にちょっと勝ってほしかった、徳の部ごとでも曽谷行けみたいなモメンタムになったんですけれども、杉浦隆史はベルトを持ってる、これに対して曽谷は、ノア来て以来ですね大きな勲章を得ていないという形になっていたので、これはいいチャンスだろうということと、あとやっぱりね、ね、決して悪い試合してるわけじゃないのに曽谷はうどん大木呼ばわりされたりとか、もうどうしても舐められたり、そのブッキング的に認め、認められてないじゃないな、恵まれてないというような状況、それにはもしかしたら何らかの理由があるのかもしれないんですけれども、そんな状況で迎えた杉浦戦でした。まあ期待にたがわずというか、ぶつかり合いから入りまして、なだれ式が第2試合なんですけど、なだれ式ブレンバスターとか、なだれ式アバランショールドとか、そういった技がですね飛び交う、肉弾戦となりました。試合終盤ですね、曽谷のショートレンジのラリアット、ショートレンジ弾道って言ったらいいのかな、が 非常に良かったですね。その前にあれかジャンピング DDT を使ったんですね。いいチョイスじゃないですか。 DDT はみんな使うけどあんまりねジャンピング DDT って使わないですよ。かつての橋本真也のフィニッシュホールドですね。はい、非常にあのデスバレーボムのからの弾道みたいなところが今までのフィニッシュだったと思うんですけれども、ここにジャンピング DDT 挟んできたのは結構いいんじゃねって思いましたね。はい、その後に言ったショートレンジの弾道が非常に良くてですね、もう終わっちゃうぐらいに勢いでした。あ、勝ったって思うぐらいだけど返されちゃうんですね。でもう一発あの対角線の弾道行ったんですけど捕まえられてフロントネックという感じで、いや杉浦強いのは全然ウェルカムなんですけどね、なんですけど、いやここはそりゃでもっていう感じでした。はい、でもまあいい試合でしたね。10分短い試合でしたけれどもとても面白かったです。次第3試合、稲葉大輝対剣道家臣。ここはうっすら進出の目が残ってるんですが、剣道家臣からは一切ですね勝ち上がりたいという欲は感じませんでした。試合の方も7分7秒ですね、リングアウトで稲葉が勝ちました。試合開始早々ですね、なんやらリングなんか文句、試合開始早々あの文句つけながらですね、なかなかリング入んない剣道家臣、で何やってんのかなと思ったらですね、こう抗議してるのとは逆側でですね、右手でこうリングの中指差しながら下がれとか言いながらねあの左手ではあのセカンドロープ緩めてるっていうね、なんて緩めてんだろうなと思って、しかもすげえこう試合中もねブランブランになるんで結構気になってたんですけど、結局最後ですねあのリングに上がろうとして稲葉に吹っ飛ばされたらそのままロープにが伸びたロープに足が絡まってですね、落ちるに落ちれないというか挟まっちゃった状態になって、リングアウト負けをするという感じでした。稲葉は勝ち誇ってましたね。まあ一勝取れたっていう意味では良かったのかもしれないですけど、まあこの勝ち方とこの成績でそんな喜ばれてもなと、勝つダメな方の稲葉でしたね。今日は先輩相手だったからかなんのか知んないですけど、もっとぶっ込めようって思いました。まあもともと剣道家臣はノアの人じゃないんでしょうがないのかな。はい、こんな感じだね。はい、じゃあ次いきます。第4試合、こちらもギリギリ田中将人が、ブロック突破の可能性を残しているという状態でした。田中将人対鈴木小太郎ですね。まあ大方の予想通りというか、はい、鈴木小太郎が勝利をしました。出だしからですねエンジン全開、ヘビーとジュニアなので当然ヘビー側は力でねじって、まあまあ体重そんな変わんないんですけど、田中将人はヘビーとして、力でねじ伏せる。特に同じ技エルボーをですね使うので、どうしてもね相手もエルボーを使いたいと、そういう意味で打ち合いになるとどうしても田中将人の方が強いという形になってました。そんなコーナーで早く仕留めたい田中将人、それから、その隙を狙う鈴木小太郎という感じになってましたね。鈴木小太郎がいい場面は見せるものの、やはり田中将人のタフさの過剰はですねなかなか崩せず、後ろからの D ですね、あの足狩りからの後ろ D 最近を使ってますね。はい、そして、真正面からのスライディング D、 これ食らっちゃいます。はい、食らってフォールに来られたところをくるっと後転して切り返して抑え込み、いやーそうきたかと。この前にですねエンドレスワルツ、ラーマヒストラル、連続ラーマヒストラルがあったんですけども、そこで終わる、正直この技がフィニッシュだぐらい思ってたんですけど、それが返されちゃったんで、あー小太郎もういい加減危うしだなと。でスライディング D 食らっちゃいました。あら田中将人行っちゃうの、まあ、別にいいんですけどね、行っちゃうのかよと思った瞬間の切り返しだったんで、いやもうお見事ですね。はい、あの鈴木小太郎はしっかり意地見せたし、N1、ジュニアとして参戦しましたけれども、結果は1勝2敗、とはなりましたが、鈴木小太郎の価値はですね、がっちり上がったなと。あれからやっぱこの人すごい選手なんだなって、みんな思ったんじゃないでしょうか。はい、 てな感じです。さあそしていや、まあ、ここから本番ですよ。後半4試合になります。第5試合中島克彦対桜庭和志、前の試合で田中マスドが負けたことでこの試合に勝った方がブロック突破をするというシチュエーションになりました。試合の方は12分33秒、あ、そんなもんなんですね。バーティカルスパイクで、中島克彦が勝利をして、決勝トーナメント進出を決定しました。いや、試合の方はですね、まあ、戦前の期待通り予想通りですね、格闘技色の強いですね、準プロではなくて格プロ路線の試合になりました。その試合でも先手を取っていたのは、中島克彦、桜庭和志をよう動かしてですね、試合を進めていたかなというふうに思います。まあ、桜庭和志はこの N1 で、田中将人、鈴木小太郎っていうですね、後者とプロレスが上手な方と勝負をしていたのでうまく転がされてもらった上に、しっかり持ち味を出してたなという感じなんですけども、この試合もたがわず、はい、中島克彦もプロレス上手ですから、で強いキックとか、雰囲気、ね、かっこいいあの雰囲気とかね、あそこにこうちょっと押されがちなんですけど、この人もね大概プロレス本当上手ですから、はい、うまいことリードしてですね、桜庭和志をやってましたね。で桜庭はモンゴリアンチョップがどうしてもですね好きみたいで使ってたんですけども、この試合その、まあ、正直勝利を目指すっていう上では非常に邪魔だったモンゴリアンチョップっていう技がですねなくなってましたね。すごく良かったです。勝ちたいという意思も伝わったし、中島克彦に勝つためには遊んでるわけにはいかないよという雰囲気も出てたかなというふうに思います。桜庭が中島克彦を相手に有利なポジションを取るのに前半はやや苦労してましたが、試合動き出すとしっかりと中島克彦をコントロールしていました。対する中島克彦は、足を取られる、足かな、大体足でしたね。足取られるたんびにですね、もうリングスオランダ勢かっていうぐらいですね、速攻でロープエスケープするんですね。この試合ロープエスケープポイントがなくてよかったなというぐらいですね、もう早い、足取られた瞬間に、なんなら一番最初バック取られた瞬間にブレイクしてましたからね。はい、ビッグフライもびっくりです本当にね。はい、そんな感じですね、桜庭相手に危ねえところはこういうとこだよっていうのをお見せしつつですね、はい、中島和彦はその隙を徐々に刺していくというか攻めていくような展開でしたね。いや非常に面白かったです。打撃戦になるとやはり中島和彦に一日の長というかですね、重さもあるし鋭さもあるという感じでした。ハイキックの工作があったりとかね、いや本当面白いシーンが続出、しておりました。一番ポイントにしておきたいのは、もうねこれねツイッターでやり取りしちゃったんであれなんですけど、中島克彦が桜庭のバックを取りまして、で、かつてはねよく見られたんですよね、 UK 対準プロの選手、の試合でジャーマン行こうとしてバックを取る、ジャーマン行こうとしなくてもですけどバックを取ると、有権選手はそこから前転をして膝十字に入るというあるあるですね、 UWF あるあると言っても過言ではない。 UWF はジャーマンはよく出てましたから、相手がジャーマン体制に入ると、かけられる側は前転をして膝十字のカウンターを取る。あとよくあったのはやっぱあれですね、ジャーマンを食らった瞬間にアームロックに取るみたいなのありましたよね、はあ、UK ムーブの一番典型的なやつですけれども、はい、この膝十字、おじさんファンはね忘れられないシーンですよね。 10.9 の東京ドーム、新日本プロレスター UWF インター対抗試合でですね、佐々木健介が柿原にカッキーにですねギブアップを取られた、伝説の膝十字と全く同じです。バックを取った瞬間にくるっと回られて膝十字ってやつですね、はい、ポカしたポカしたっていうか、お前試合前からうつろすぎるだろ顔みたいな健介でなんでそんな浮かねえ顔してんのっていう感じだったんですけど、まあ、あれはアンプロフェッショナルだったなと今にねして思えば、まあ、思い起こせばですね思うんですけれども、はい、まあポカしたってことでいいんじゃないでしょうか。ポカしちゃいました、いろんな意味で、 はい、そんなポカした十字を、膝十字をですね、なんと中島克彦は逃げ切りまして師匠超え達成ですね。 UWF インター、元 U インターの選手に健介の弟子が、カウンター膝十字を取られなかった。対策は万全ですよ本当に。きっとですね、この日のために、この膝十字の登れ方っていうのはすごい練習してたと思います。知らんけどはい、そんな名場面がありつつですね、最後はエルボー、ちょ、そう、最後ね、エルボー合戦的なのがあったんですよ。どっちのエルボーも超強くてちょっとびっくりしちゃったんですけども、はい、まあまあそれはともかくですね、そんな感じで、まあ、あの打撃戦になり、サクがガブってですね4点膝をやるというシーンが最後にありました。これあのタイガードライバー91みたいなもんですよ、はい、やっぱりね、あの皆さんの記憶に突き刺さっているのは4点膝で突き刺さる皆さん、はい、これもおじさんたちのですね記憶に突き刺さっているのはボブチャンチンがマークケア相手にこのルールがまだあまりきちっと定まってない時に4点膝やっちゃったんですね、はい、2発ぐらい首元にガブった状態で首元に膝入れたらあのマークケアが失神してしまうという、ズブズブズブって勝ったみたいな感じになったんだけど、反則だろうみたいな感じで後で抗議されてですね、なかったことになったのかな、はい、なんだあの技ってそんな危ねえのっていうことになりまして、でそれ以降ですね、あの体重差がある時は軽い方が4点膝を認めるか、要は4点っていうのは両手両足ですよね、両膝両肘何でもいいですけど四つん這いの状態で、膝蹴りを 蹴っていいかどうかってやつですね、はい、打撃を入れていいかどうかっていう形だったんですけども、はい、これが4点膝、通称4点膝って言われてるんですが、これを体重軽い方はですね認めるか認めないかっていうのがプライドのこうお決まりになってまして、10キロ以上だったかな、体重差あると、認めなければこの危ねえ技はですねやっちゃダメって反則技にできるんですね。なんですけどやっぱりねここは男行きじゃないですか、自分もできなくなっちゃうので、はい、なんでグランドでの、膝蹴りを認めたためみたいな、うおーみたいになるんですよ、はい、そのぐらいですねこうやるかできるかできないかっていうのが非常に重要なポイントになるし、超必殺技みたいなもんですよ、だったんですね、はい、まあもう一個は間違いなくプライド13 の柵がですね亀の状態になってんのに首元に膝ボコボコぶち込まれてそのまま終わっちゃうっていうね、はい、4点膝恐ろしや、はい、そんな技をサクがですね中島克彦相手にやるわけですよ。いやそこで俺うわーってちょっと思わず声出ちゃったんですけど、出たみたいな、はい、ただそんなに会場のリアクションはこの日ね会場のリアクション結構良かったんですけど、あんまり盛り上がってなかったですね、残念、一部なんか局所的には盛り上がってましたけど、はい、そっからフロントネックに入るんですね。ただそれをすかさず中島克彦はバーティカルスパイク、ブレンバスターに切って取って、勝利するという形で、言う相手にはですね垂直落下一発あればいいみたいなね、はい、締め方でした。これもいいですね、あの UWF の選手は攻め強いけど守り弱いっていう設定じゃないですか、その選手に対して垂直落下のブレンバスターですねをがっちりかけたっていうのは良かったねって感じです。はい、まあ、この試合ね思い起こすと結構いろんなのね前後で出てきちゃうんで、まあ、もうこの辺にしときますかね。あのサンドイッチサッカーボールキックがですねサクがあの前蹴られるためにうわー痛ぇって言ってこう前のめりになると背中側のキック克彦がスカルっていうシーンが2回もあってですね、あれわざとやってんのかなのかちょっと分かんないですけど面白かったです。はい、中島克彦決勝トーナメント進出来ましたね、はい、さあじゃあ次行きましょう。第6試合は、B ブロックの最終公式戦です。剣王対望月正樹、この試合は16分30秒、同時目スリーパーホールドで剣王が勝利しました。いや面白かった、まあトータルで言ったらですねこの試合が一番面白かったかなという感じですね。いや なんだろう、モッチーにもね高木と同じ要素を見出しちゃいましたね。高木慎吾ってね、当然羊が同じだからね、メソッドが同じなのかもしれないですけれども、試合内容をセリフで説明してくれるっていう、ね、補完してくれるっていう、はい、面白かった。そしてあのやっぱり熱くなるんですよね、あの相手に打撃入れられた時に、そんなん聞かねえ、もっと来いみたいなのねとかをね、いちいち言ってくれるんで、はい、超面白かったですし、良かったです。本当に気がついたらですね、どっちかっていうと先々考えると剣王が勝ってもらった方がいいわけなんですけれども、はい、めっちゃモッチー応援してました。モッチーは、ボディーブローですね、グーパンを巧みに使い分けるという、でボディー攻めですねを主体にやってました。ツイスターも出たし、あとはですね三角蹴りを待つのみという感じだったんですけれども、そこまでは至らず、剣王に粘り勝ちをされるという感じでしたね。特にやっぱりあの最後の最後で、PFS ですね、あ違うわ、あれだ、コーナーに据え付けられて膝蹴りでボディ蹴りをされた剣王が最後の最後でそれをですねモッチにやり返すんですね。で、そこからPFS に行くという感じだったんですけれども、その PFS がですねちょっと行き過ぎ気味で、あのかするというかいう感じだったんですね。あれと思ったらモッチーがそれをスクールボーイで、切り返すんですね、はい、ただキックアウトされてしまうと、はい、超盛り上がりましたねあのシーンで、いけってすれーみたいな感じだったんですけど、はい、相変わらずモッチーはあの 2.9999 なんだけど 2.6 ぐらいでですね、自分でキックアウトしちゃってね、お早いよとか思いながら、はい、でもあのすごい惜しい、勝つるってなったシーンだったんですけど、はい、あのそこをですねしっかりとあのまあ体力のある剣はキックアウトして、モッチーがなんだよ今入ったでしょって抗議してるところを後ろからですね剣をこだわりのあえてこだわりのと言いましょう、同締めスリーパーで、捕獲、モッチー最後の最後で隙ありという感じでしたが、はい、めちゃめちゃ面白かったですね。当然この2人なんでキックはとすごかったし、はい、足の取り合いもあったし、いや面白かったです、はい、いやモッチーずっといてくれるといいですね、のはね、はい、やっぱりいやこのねモッチーがバリバリで、まあ、数年前ですけど結構まあ王座に絡みつつみたいな時に高木慎吾と試合してるんですよね、確かしてたよね、俺の記憶が定かで確かしてるはずなんですよ、はい、いやちょっとちゃんと見とくべきでしたね高木エルコントラね、はい、とか思いつつ、はい、次の試合です。セミファイナル第7試合、船木正勝対藤田和幸です。いやこの試合はですね超注目してました、どうなるか、あというかはっきり言います、船木が勝つと思ってました、藤田を止められるのは船木しかいない、それから前回対戦、藤田和幸は船木にスーパーリスペクトを見せていって、なおかつ勝ってるわけですねリアジャパで、はい、ということはこれはお星返すでしょうと思ってたんですけども、さあどうやって返すんだろうと思ってました、長い試合にはなるとは当然思ってませんでしたが、5分5秒ですね、顔面蹴りで船木正勝が勝利をしました。いやこれぞ格闘プロレスでしょあーと思いましたよ。いやマジでグレート、あの船木正勝をラスボスとして担がないのは手落ちだぞマジで。今格闘プロレスを一番できるのはこの人ですよ、間違いなく UWF というかね、なんだろう、それこそ猫ちゃんねあの言葉を借りるんであればプロレスを信じるためにはこの人の要素っていうのはすごく大事かなと、プロレスは強い人だ、相手を倒すために技術を磨いてるっていうのをしっかり見せてくれるじゃないですか船木正勝っていう、そしてこの人もあのノアのベテラン勢の前例にたがわずというかその中でもさらに際立ってですね、はい、コンディションがめちゃめちゃいいんですね、はい、 動きにキレもありましたし、藤田にいろんな、なんだジャーマンもパワーボムも食らったし、買ってエルボーも食らってるんですけれども、パワーボムからの、顔面蹴りサッカーボールキックを避けて、そっからですね、なんとまさかの飛びつき回転エビ固め、に入るんですね。で、2で返すんですけど、慌てて立ち上がった藤田の首元というか、顔面めがけて、あの船木のですね、家庭キックが一発ドカーンと入るんですね。 KO です。そしてすかさずこの試合は3が、あのね、 KO もあるんですけど、ノーもなんですけど、すかさずですねフォールに入って、藤田和樹に、お、あ、藤田和樹がフラッシュダウンしてる間ですね、試合を終わらせちゃうって、素晴らしい戦略、そして素晴らしい一撃でしたね。いや、こういう一撃プロレスありでしょう。たまには見たいっすよね、あの凄みというかね、一発の凄みを。これで船木正勝がより危ない人だって、危ないって言ったあれですけど、印象はすごく強く、あの刻み込まれたんじゃないでしょうか。これね、次の対戦相手が、俺船木勝って、あのブロック突破決めたんですけど、次中島克彦なんですね。これめちゃめちゃ楽しみでしょ。あの克彦は当然キック、あのキックをね、いっぱい出して相手にいっぱい当てて、それで客、お客さんをどよめかせるっていうのをね、やりますけど、やりますけどよ、あのこの人って技いっぱい出さなくても雰囲気とか緊張感的なもので盛り上げることもできるじゃないですか、かっちゃんは。そういう意味では船木正勝戦、ある意味藤田和樹戦よりも楽しみ、はい、一撃プロレスどうなるかっていうところになるんじゃないでしょうか、はい、楽しみなカードになりましたよ。さあ、そしてメインイベントです。武藤敬司 VS 清宮海斗、こちらは30分時間切れ引き分け、となりました。清宮海斗がしっかりと武藤敬司を耐えて、から逃げ切って、決勝トーナメント進出を決定させました。最初はですね、この試合見てて、清宮が序盤からですね、武藤の抑え込みに、飲まれず、慌てず、対処をしっかりして、自分に主導権を持ってくるという場面を見せてくれました。小川仕込みなのかね、いろいろ悩んだ挙句に、あのベーシックに戻ったという解釈なのかなというふうには思いますけれども、しっかりとですね、腕を取って、ね、武藤の動きを封じて体力を徐々に奪っていって、仕留めにかかるというしっかりとした構図ができていました。対する武藤敬司はこの試合勝たなきゃいけないので、序盤はね、あのゆったりめに入っていたものの、終盤ラスト5分になったあたりから、リングアナにですね、残り時間をこまめにチェックするしてですね、はい、あのちゃんと慌ててましたね、はい、あのまあ、シャイニングウィザードが一発でフォールを取れる技っちゃ技なので、クリーンヒットすればね、そういう意味であの緊張感はそれなりにあったかなというふうに思います。まあ、あの清宮海斗、黒い清宮海斗かっこよかったですけどね、はい、そんなことはどうでもよくなるぐらい武藤に飲まれなかった、ね、っていうのが良かったかなと。武藤といえばマザファカーね、この今日のエピソードのオープニングでも出てますけど、シャイニングウィザード打つ時とか、に出てるんですけれども、このマザファカがですね、清宮に腕を取られて動きを封じられ、自分の体力を奪われているという焦燥感っていうのかな、焦りから、なんとグラウンドで、んだクソクソ野郎ってになってました。進化しました、マザファカがクソ野郎。そのぐらい悔しいし、そのぐらい思い通りにいってなかったなというのが描かれたので、良かったです。武藤相手にこれぐらいの説得力を持って、しっかりと武藤敬司を封じ込めるレスリングを見せたという点は素晴らしかったなと思います、はい、ちょっとやっぱりケツが重いんでね、勝ってくれと思いながら見せたから、ちょっと残念な部分はなきにしもあらずなんですけれども、それでもね、武藤敬司相手にそのレスリングで引きを取らなかったということは良かったなというふうに思うし、間違いなくですよ、もう一回行われるであろう、さらにこの日よりももっと大きな舞台で行われるであろう武藤敬司清宮海斗、 に期待が集まるような試合でした。いや本当楽しみですね。まあ清宮海斗はね技残してますしね、ドロップキック、ミサイルキック、ジャーマンスープレックス、それからストレッチプラム式フェイスロック、そのぐらいしか技出してないですから。あとなんか出してるかもしれないけど、ほぼねあとは基本技みたいな感じですか。ということで清宮海斗、武藤敬司戦を経てですね、さらに上に上がるかという期待が膨らみます。てな感じで 9.26 後楽園大会、これで、ブロック突破全員が出揃いました。 A ブロック代表清宮海斗、 B ブロック代表剣王、この2人が準決勝を行います。そしてさっきも申し上げましたが C ブロック代表中島克彦、 D ブロック代表船木正勝という感じで、清宮海斗、剣王は、新時代のノアの金看板、それから中島克彦、船木正勝は今のノアの持ち味である、ベテランが強いベテランに対して、中島克彦は挑むという構図にしっかりなっておりますので、これはまた楽しみですよという感じです。はい、ということで次はですね 10.3 の後楽園で、準決勝と決勝1日に2試合行われます。非常に楽しみです。こちらのプレビューは、前日の夜にですね、特納プごと10月2日の夜10時ぐらいから、特納プごとでやりますので、もしよろしかったらサブスクって、それからスタンド FM アプリがですね要アップデート入りますので、事前にアップデートを済ませた状態でですね遊びに来ていただければなというふうに思います。はい、ということで後楽園大会めちゃめちゃ面白かった、いやー白熱でしたね。今ですねツイッターの方でアンケートを取っています。優勝じゃねえやブロック突破のかかったケツ4試合ですね、おめえ様はどれが刺さったのということで、フェイバリットマッチ教えてちょうということやってます。現在141票投票いただいておりまして、トップは中島克彦、桜庭和志、次いで剣王モッチーと、藤田船木が並んでおります。武藤清宮はちょっと後ろ下がってる感じかな。まあ単体試合単体で言ったら、間違いなく剣王モッチーになると思うし、克彦桜庭の醸し出した格闘プロレスの雰囲気っていうのは温故知新的なね、はい、試合だったかなと、古い試合ではないですね。明らかにやっぱり新しい格闘プロレスっていうのが見れたかなというふうに思います。はい、中島克彦の勝ち方が痛快だったんでね、これがちょっとダントツ感出てますけど、それから藤田船木、やっぱねおじさんはここに投票してる人多いと思いますよ。はい、やっぱな、藤田相手にフォールでびっくりさせてそっからのキックで勝つっていうのも100点満点じゃないですか。普通にやったらねあの牙城崩せないからね。はい、ということで勝ち方も良かった船木、藤田、ここからどんぐらい票伸びるかっていうのもちょっと期待して待っておきたいなというふうに思います。はい、ということでもう間もなくです。これミッドウィークに更新してます。真ん中に更新することで、熱を冷まさずなんて言ってますけど、まあ、実は昨日 iPhone を切り替えてですねアップデートがうまくいかなくて、はい、引き継ぎ2時間手間取っていたので、今日になりましたというオチです。はいお待たせしましたよ、ノアオタの皆さん、いやノアッコの皆さん、お待たせしました。さあ 10.3 まで駆け抜けていきましょう。この間ついでと言ってはなんですが G1 クライマックスもあるので、集中切らさずにですね楽しみを取っておきながら、10.3 を迎えられるかなというふうに思いますので、いやいや注目ですよ本当に。はい、まだノア見てない人いるんだったらとっとと見ましょう、絶対面白いから間違いない。ということで今日はこの辺でおしまいです。国際等のプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションガソリンです。意見感想やご質問などありましたらハッシュタグプゴトじゃねえや質問箱もしくはハッシュタグプゴトでツイートしてください。ってな感じで今日はおしまい、ありがとうございました。